スナーの皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてドル円に関しては109円半ばからちょっと後半に行きかけて、昨日の夜またドソンと落ちてしまうような動きがありましたけれども、
いやしかし、
うん、
しかし、
しかし
リスクオフというか、なんというか昨日株結構落ちましたね、米株。
そうですよね、
まあ落ちたっちゃ落ちたかど
う
か。
そうなんですよ、落ちたんだけども、
ね、ようやく落ちたか、
うん、そうそう、ただ落ちたんだけども109円以下まだ買いっていうね、はい、まあ、ある意味上げた分まだ全部失っちゃいないわけですよ、
はい、腹立たしいわと思って
109円をね今でもキープしてますからね、うん、
いやキープしてくれちゃってですね、
はい、
僕の円買いポジションが全部丸焦げでございます。
ヒロピー君はリスクオフ寄りでしたよね、確か
に
ね、
うん、で経済指標も期待通りにね、悪いのずっと連発してるのに、
そうそうそ
う、
なのにな
んで上がんねえみたいな、
なで、
まあ、
なででしょ、
歯がゆい理不尽ですわ、
はい、そのあたりを今日はちょっと
僕ばっかりですよ今日は
そのあたりを考えていこうかと思いましたが、はい、答えは出るんでしょうか、大丈夫ですかね。
いや分からん
いろいろ話していきましょう。よろしくお願いいたします。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
ウィークリーマーケットストラテジー。
さあそれではまずは最近のトレードとマーケット戦略についてお話伺っていきたいと思います。現在ドル円109円14銭15銭あたりでの取引となっています。
はい、なんかウェッジを冷やしベースで右肩上がりの形成中っていう感じのあれですよね。
上からの長期のレジスタンスと間もなくぶつかる水準っていうのがね、まあ、それが110円ぐらいのところにあるわけですけど、
はい、画面見れる方は、ご覧になっていただければいいと思うんですけれども、これ110円いきます？
一回見るかもしれないですよね。僕だから結局9円のまた前半で、9円であったら目つぶって売りと言ってですね、結局目つぶって売って5丸ついたらもう諦めようと思って、僕はだからストップが引っかかりましたよ。
綺麗につけられたやつですね、
はい、
だってまあ4948が高値だったんで、3度目の正直で5丸抜けたらやっぱり嫌だなと思うじゃないですか。やっぱり素直に切りましたけどね。まあその後上がった割には意外と上がらないだけど、下がった割には下がりきらないということで、こんな状態でもし何かあったらまた上がるんじゃないかっていうようなね、っていうことでちょっと今は売れずにいますね、うん、
この109円のミドルぐらいってまあ大きな節目で、うん、そこ抜けたとするならば本当だったら走ってもいいよ、
そう走っても良さそうな感じがあったんだけど、
なんで走らないんですかね。
やっぱり売りがいるんでしょうね、多分おそらくなんですけども、うん、9円の80から100等円ぐらいのところって実需とかの、うん、まあ、輸出なんかの売りとか、
うん、
まあ、控えてるらしいんですけれども、
あ、ね、
あとはここに上がってくるまでに結構個人投資家だけじゃないですけども、まあ、ポジション的には結構ドル高円安を見込んで買い持ちが増えてたのかなということで、うん、まあ、そういった人たちの利食いもあったところに昨日のダウ急落っていうのがあって、うん、どうなんでしょうね、まあ、切らされた人もいるんでしょうけども、意外とまだ頑張っちゃってるじゃないですかね、
うん、頑張っちゃってるっていうことはその後、
いやだからその後だからまだロングはだいぶ残ってるんで、そんなには減ってないかなっていう、うん、
買いの人も結構これ難しいです、
ね、いや難しいでしょうね、これ、うん、もう一回高値見ちゃったかなって思いたくなりますよ ね、 そうですね、こうなるとね
締め買いしにくいし、うん、ちょっと順張りでついていこうとしたらすぐ含み損抱えちゃうしみたいな、
うんうん、
そうなんですよ、だから多分これ一回もし上がってですね、これ9円の5丸より上って結局ヒゲでしかつけてないんですよね、
うんうんうんうん、
だそれを考えるとまあきっと今買いの人たちっていうのは4丸5丸ぐらいまで戻ったところで売ろうっていうのが本来的な正しいスタンスだとは思うんですよ、正直言って。ただまあ、長い目で見るんだったらばひょっとしたら期待できるかもしれないっていうんで、まだ持ってて110円まで頑張っちゃうことかっていう人もそれなりにいるかなっていうところじゃないですかね。
110オプションいるでしょうけれど、それタッチしてゴールって言って2円ぐらい下がんねえかな
まあ、2円下がる相場だったらね、あれですけど、まあ、こうなっちゃうと、今本当に109円の80近辺の売りと、109円割れの、まあ、108円の80ぐらいの買いとで、今、ちょうど綱引きだと思うんですよね。
攻防中。
そうなんですよ。だから、そうなってくると、まあ、ちょうど間取ると、9円30、そのあたりが、まあまあ、現状ではニュートラルなんだけども、そのニュートラルっていうのは、買い持ちが残った上でのニュートラルなんで、まあ、このあと、やはりその関税問題でもって、それこそまたアルミとか鉄鋼の関税の話が出てきたりとか、あとはまあ米中の問題、通商問題も、ロス商務長官なんかはですね、ちょっとひょっとしてひょっとするような発言が昨日出てたりもするので、そういったことを考えると、もうちょっとリスクオフに動いてもおかしくはないかなと。その割にはみんな結構油断してる感が僕は思うんですよね。だから本当だったらば売りではいいと思うんですよ、正直なところはね。
これ年末がやっぱりもう近づいてきてるからっていう需給的なところもあったりするもんなんですか。そうですね、
まあ、需給的な部分っていうのは、まあ、ドル円に今まあ、ユーロなんかもそうなんですが、そんなに需給が方向性が出てるようには思えないですよね、
まあ、
中央通貨っていうのは、
まあ、結局今全般ドル売りな感じですもん ね、
ね、
一気にね。
まあ、とりあえず1日だけでも、それでも先週の火曜日の安値まではただたどり着いてないということで、はい、そういった意味で1週間前と比べてちょうど前回の放送の時から上がってきた分を、まあ、失いましたねっていう、そんな感じですよね。
行ってこい相場、
ちょうど行ってこいですね、1週間かけて。
山田さん、今年はこのままいくとドル円の値幅がほぼ7.5 円ですけど、
7円55銭ですよ、今年。もうこれも
史上最低ですか。
うん、これ史上最低ですよ。
マジですか。
うん、史上最低レンジです。1973年の変動相場制以降最低レンジですよ。
ああ、そうですか。
もうだからこれは、まあ、僕はもう確定したと思いますよ。だってこれね、上にも下にも行くとは思えないですもん、もうここから
まあね、
2017年が10円ぐらいでしたけど、 10.5 円ぐらいでしたよね。
10円ぐらいっていうのは今まで最低だったのを、
で2018年も見事に10円と、今年も10円だった、じゃあ来年こそ動くでしょうって言ったら 7.5 円。そう
は
あ、
どんどんちっちゃくなっていく、
どんどんちっちゃくなっていく本当に。ユーロなんかもっとひどいですよ。
ユーロもね、動いてない、うん、でもトレンドは出てた感じしません、ね、うん、ドル円よりは。
ユーロはね、ずっと、まあ、年間通して下げ続けてたっていう感じはあるんですけども、でもその下げ幅が思ったほど大きくなかったんで、ユーロはやはりユーロスタート後最低値幅大幅更新ですよね、
ユーロもそうなんですね。
ユーロもそうなんです。でもし変動相場成功っていうことで、当時のあれを、まあ、一番強かったドイツの通貨でマルクをユーロに換算して、それでずっと見ると、やっぱりそれもやっぱり結局今年よりも広いレンジなんです、全部。今年だからそういった意味ではドル円ユーロドル、もう2大通貨ペアがもう変動相場制以降最低値幅更新レンジで、もうスイングトレーダーたまったもんじゃないですよ。
いやいやいや、私ですじゃないですか。
スイングトレーダーですからね、はい、ザ。
ちなみに来年の1月の下旬で今ぐらいの水準というか、まあ104円か114円を抜けるか割れるかしなければ、見事に丸3年間10円以内のレンジに収まるという、ゴールがラスト1ヶ月強で見えてきておりますんで。うん、すごいことですね。
いや、すごいですよ、はい、本当に。
さあ、冷やしでめちゃめちゃ縮小しましたけど、この見事な綺麗な三角持ち合い、
うん、そうです。
いやー、だから
今上限に向かってきてるんですよねほぼほぼね、
うん、
だからそういった意味では、はい、上限に近いっていうふうには、はい、僕もテクニカルには言いたいんですけども、はい、ただ実際の値動き見てると、ちょっとなかなか売るのはどうかなって気になっちゃいますよね。
110円を超えたら上に抜けますね。
うん、そうですよ、ただ意外とこの近くて110円は遠い110円になるんじゃないかっていう気もしてですね、結局今回高値9円の85とかね、90とかぐらいは見て、で結局大台見られずに反落して、
また1月入って、
そうそうそう、年終わるみたいな、
毎年恒例の、
そうそう、
なんかこの年末年始でガラって流れ変わったり、
ね、
反転の可能性っていつもなんかありますよね。
そうな、年始の動きって意外と注意なんですよ。僕の今年の年始参りましたもん。正月明けに少しゆっくりしようと思って、年始にレポート書いたら、一日で使い物にならなくなっちゃった、
はい、そういうね、解説者の方がすごく多かったって、私も
書いて
レポートみんな書き直しって言って、
で結局サイトに掲載される前に書き直しになっちゃったっていう、
あ、そうですか。 僕ちゃんとリスクオフっぽいような内容を書いておいたんで、いろんな、でも年初だけでしたね、儲かったの
結果、はい、
でもまあ調子に乗って、多分ツイート見返すと分かると思うんですけど、はい1年分ゲットとかって調子こいてたんですが、まあ本当にその通りになったという、
まあでも1年を見返すのはちょっともうちょっと先にしておいて、ね、そ
う
ですね、
もうちょっと先、まあ今年を振り返るっていうのは ね、もうちょっと先でもいいんですけれども、はい、まあ別のところでもって早々に今年1年を振り返るとか言っても動かないでしょ、どうせっていう、
あとユーロドルか、
でもこれ110円タッチしてまたここから反落したとしても、またこの三角持ち合い抜けられずに
結局中に入ったまんまで終わっちゃいますよ。
次は105円の前半を目指すのかいみたいな。
だから105円抜けるか110円抜けるかね、どっちかいかない限りこれどうにもなんないんですけど、でもいずれにしても今年のレンジですよ。
そうですね、でもほら他の通貨だったらなんとなく足元まださ、ね、なんか乗っていけそうな、
乗っていけそうなニュージーランドですか ね
ニュージーもオージーも
そうですね、
ちょっと動き始めてる感じ、
上がってくれちゃいましたね、
上がってくれちゃいました、はい。
まさみ姉さんだけですね、儲かったの。
ヒロピカン売りって言ってね、私は買いって言って、ね、
いや、だって昨日も、オーストラリアの住宅着工件数とか、アホ悪かったじゃないですか、マイナス23%
とかすごいですもん
ね。
そうなんです、
なんで上がんねえみたいな、
そうなんですよ、
変化よ、みんな、
不思議な感じになっちゃってますよね。
多分もうみんな、ユーロとか円はこれやってもダメだっていうんで、やってる人がちょっと他の通貨に移ってる感もありますよね。
取引がそっちに。
いやもう完全にリスクオフ通貨と見なされなくなっちゃったのかな、円は。
まあね、通常、まあ、リスクオフの時には、米債買う、金買う、円買うっていうのがね、もう、
円が外れましたね、
そう、ちょっと今は外れてる感がありますよね。
本当そうですね。質問が1個入っていた ISM は、前回単月で、ちょっと戻しただけだったんですね、まだまだそこは先かなっていう、ちょっとアメリカ経済に、
アメリカ経済がね、どうなるかっていうのは、だからこれももう本当にもう、米中協議次第だと思いますよ、これも、ご破産になったら、まあ、悪くなりますよ、米中ともにね。
はい、
ご破産になりそうですけれど、下がんないですもんね。
そう、リスクオフにならないっていう。
だ昨日なんか、うん、本当だったらば、ダウなんか700ドルぐらい押してもいいんじゃないかって気しますよ。
はい、てか、もうご破産濃厚みたいなやり取りじゃないですか。
感じはね、はい、そう。だけど、まだ一部期待が残ってるのに、みんなベットしてる感じですよ、本当に。
結局は
不思議でしょうがない。
バブルっていうことなんですかね。
まあ ね、だから買うものがないんですよね、きっとね。だから株買ってるんでしょうけど、でも、はい、下がるものを買うのかっていうようなね。
株が下がらないから、為替もやっぱりリスクオフにはなりにくいっていう感じ。
だからもう、株が中心、まあ、米株だと思いますよ、本当に。
米株でも買うかも。
いや、米株買うしかない
ですかね。結果ね、なんかね、そんな流れになってきたかななんていう。
あ、でも、米株っていうのは、毎月少額をコンスタントに買ってれば、結局、いつ買っても、儲かるんですよ。本当に。
なるほど、ね。
悲しいかな。
まあそこにチャンスはあるということはね。
そうですね。
はい。まだまだ、はい、はい。攻めるべきものはあるのかなという感じはしますよね。以上、ここまでは、ウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では、FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。また、株式をはじめ株価指数や商品など、業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱い商品などの取引には、所定の手数料や諸経費などがかかります。各取扱い商品などの取引は、元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また、外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては、取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さて今月は世界に投資、サクソバンク証券の豊富な CFD を使って投資を考えていきたいと思います。
はい。
はい。サクソバンク証券の CFD、米、 O を中心にしまして、うん、指数、個別銘柄、債券、商品、先物など、うん、取扱数がなんと8000銘柄。
そうなんですね。
尋常じゃないですよね。
尋常じゃない。
尋常じゃないですよ、うん。そのうちいくつ私銘柄知ってるんだろうっていうね、うん、感じですけど。
100入れたらすごいかもしれない。
いや、そこまでも言えないかもしれないですね。だから隠れた宝がね、そこにたくさんあるんじゃないかなと思ったりもするわけですけど。うん、
はい。特に米株周りは CFD 国内多分間違いなく一番安いかなと、取引手数料周り、
うん、手数料、そう、手数料は安いんですよ、
う
ん、本当に、
あ、そうなんですね、
そうです、
はい、であんまり道路が全然知られてない、
あとはその、まあ、CFD って結局は FX と同じなんで、うん、まあ、やはり売りから入れるっていうのはすごいいいんじゃないかなってことと、うん、あとレバーが効いてる、
はい、
で、まあ、FX の場合は25倍ですけれども、うん、サクソバンク証券の場合指数で大体10倍ぐらいで、はい、個別銘柄で大体5倍ぐらいのレバレッジっていう、はい、そんなイメージなんですけれども、はいはい、まあ、結局レバレッジが効いてるってことは資金効率が高いってことになりますし、うん、はい、あとは、まあ、個別株でもって買いを持ってて まあ、そんなにちょこちょこ売ったり買ったりしたくないなっていうような時に、うん、まあ、一時的な価格ヘッジで売りを持つっていうのもありだと思いますよね、
うんうん、確かにそうですね、うん、上げ下げがあって相場ですからね、うん、はい、だから上手に使えば本当にうまく利益も上乗せされていく、ね、はい、ということになるわけですね。
まあ、ちょっと日本の場合金利ゼロなんですけれども、はい、まあ、アメリカ株なんかですと売りで入ってると金利入ってくるんでね、
うん、
まあ、そういった意味では、まあ、要は CFD の場合っていうのは、まあ、現物の ETF とまあちょっと似たようなイメージがあって、うん、買いで持ってると配当が入ってきますし、うん、逆に売りで持ってる場合には配当は払うけれども金利が入ってくるみたいな感じで、うん、で、まあ、日本の場合ですと金利ゼロなんで配当が買いだったら入ってくると、うん、売りだったら配当分出てくるっていう感じなんですけど、うん、アメリカの場合は配当利回りと金利を比べた場合金利の方がちょっと高いんですよまだ、でそれから考えるとですね、例えば、現物で持ってロング買いを持ってると、うん、CFD でショート持ってるっていった場合、その CFD の配当と金利分の差でもって、うん、両方とも取れる状態が作れるとかですね、うん、そういうような意味では、うん、CFD っていうのはそのポートフォリオの構築とかにも、まあ、使い勝手は悪くはないはずです、
小さなさや取りにもできますしね、
うんうん、FX とじゃ違うところっていうの
は、 FX と違うと、 FX の、まあ、要はスワップ金利に相当するのが、まあ、株価 CFD の場合には配当と金利っていうようなものに置き換えられてって、うん、まあ、とにかく買いと売りでもってそれぞれの、まあ、要は差が生ずるっていう、そんなイメージですね。
うーん、これ CFD って少額でもできるんですか？
少額でできますよ、もちろん、うん、まあ、FX と似たようなもんですからね、うん、小さい金額でもできますし、まあ、もちろんその大きい金額でもできるんですけども、うん、まあ、まず最初は小さい金額でもってちょっとまあやってみるっていうのがいいかもしれないですよね。
そうですね、うん、試しにやっぱりね。
で、結構まあ皆さんその株価 CFD っていうと指数 CFD でもって225とか S&P とか、うん、まあ、そういうようなところの先物代わりに使われてる人って意外と多いんですけども、はい、まあ、やはりその米国の個別株を手軽に CFD で取引できたりとかっていうところは結構面白いんじゃないかなと思いますね、うん、あと中国株なんかもできますしね、
うん、そうなんですよね、はい、米、欧、中、うん、はい、いずれもできるということ
ですか。日本もとかいう話はあるんですけどもね。
あ、そうなんですか、うん、そうなるとまた幅がね、
そうなるとまたね、幅がさらに広がってきて取扱い銘柄1万を超えましたみたいなね、
う
ん、
あ、そういうことになりそうですよね。
可能性はないとは言えないですよね、
はい、うん、でもやっぱりなんか少し前とは変わっていて、そのアメリカ企業の株式っていうのもすごく注目されていて、情報も結構入ってくるようになったかなっていう感じがありますよね。
結構米国株の取引を扱っている証券会社も、まあ、一時に比べると増えてきてるとか、うん、まあ、手数料が下がってきてるとかってこともあって、うん、まあ、一般の人が手を出しやすくなってるということと、うん、あとやっぱりなんだかんだ言って上がるんですよ。
そうなんですよ ね、
ダウ見ててもそうなんですけれども、10年前と今の日経平均の株価比べてみろよって感じで、うん、その間じゃあニューヨークダウはどうなのよって話ですよね、
うん、うん、アメリカ株本当に持ってればずっと、まあ、もちろん短期的な上げ下げはあるものの うん、すごく超長期的に見たらずっと、
だからもう本当に10年単位で考えると大きく下げたなって、本当リーマンショックの時ぐらいですよね、あの時はさすがに大きく下げたなって感じありましたけども、うん、はい、まあ、そこに至るまでの道中とかそれ以降の上げて、まあ、要はリーマンショック前高値を上抜けた以降の動きとかっていうのを見てると、やっぱり米株本当強いなと思いますよね。で、結局指数が強いってことはそれを構成している、まあ、個別、まあ、まあ、ダウだってそうですよ。ボーイングとか除けばどの銘柄もみんな優秀ですよね。はい、まあ、そういった意味では米国株っていうのは結構まあ面白いところだと思いますし、あとはやはりその 成長が鈍化してると言っても 6% の成長がある中国とかね、そういうようなところっていうのは、はい、まあ、それなりに注目してみてもいいかなっていう、まあ、手軽に CFD でっていうのができますよ ね、 そうですね。
日本でもそうなったらいいなとは思うんですけれど、アメリカだと、まあ、もちろん中国もそうです、新しい産業がそこで生まれて、
そうなんですよね、
すごいもう世界的な規模のものに産業に育っていくわけじゃないですか、うん、そこをやっぱり成長をこうなんていうんだろう、取り込んでいくってやっぱり欠かせないものなんでしょうね。
そうですね。そんで、まあ、なんだかんだ言って、まあ、そのインターネットもそうですし、それ以降の e コマースとか、まあ、いろんな部分でもって、うん、結局牛耳ってるのって意外とアメリカ企業が多いじゃないですか、
うん、
まあ
は
い、
ほぼアメリカですね、
OS にしてもね、うん、でそれがちょっとここに来て中国の方にシフトしてるっていうようなのが、まあ、新聞の記事なんかに出てますけども、うん、まあ、そういったことに対してやっぱりアメリカはちょっと中国なんとか抑え込まなきゃいけないなっていうようなところで、ちょっと米中間の、まあ、対立があちこちで出てるのかなっていう気もするんですけれども、うんうん、まあ、でもなんだかんだ言って、まあ、今はそうかもしれないけど、じゃあ10年後ってことを考えた場合に、はい、中国と米国どっちが安心感あるだろう、それやっぱりまだ米国なのかなっていう気がしますよね、うん、まあ、成長するのは中国かもしれないけども、その企業とかいわゆるその業種的な安心感っていう意味ではなかなかアメリカにはかなわないなっていう、
うんうん、人数もまだまだね、人数って言ったら変です、人口ですね、はい、がね、まだまだ増えてる国がアメリカ、
アメリカはそうですよ、
わけですからね、
そういった意味では
先進国でね、うん、唯一人口が増えてて、成長を最もしている GDP、
うん、
国ですから。
そうなんですよね。
アップルの株価でも出してみましたよ。
アップルの株価ですか、
はい、出してくれましたか、
2016年でしたか15年か、うん、ウォーレン・バフェットのファンドが90ドル台か100ドルぐらいですごい買い集めてて、うん、ニュースになってこんな高値で買ってと、ついに失敗するんだと思ったら260ドルですよ今。
そうですよ、
ね、しかも週足ですよね、
週足です、うん、
これね
多分この陽線ですね、うん、
でここで、ね、すごい大きな三角持ち合いだったのを上抜けた感があって、うん、 そうですね、それでもって一気にぶっぱねたんですよね、うん、これね、
ここの下落去年は結構強烈でしたね、
結構強烈なんですけどね、うん、
ですけどこれをね、
結局それを値幅を上下狭めてって、うん、三角持ち合いみたいになってそれを一気に抜けてきましたっていうね、
な2019年1月今年の1月160ドルだったやつが100ドルも上がってるんですよ、うん、
いやすごいですよね、
5倍以上ですよ、
そうですね、
こりゃみんな
ただ不思議なのはアップルって結構以前に比べると、うん、iPhone もねちょっと冴えないんじゃないのとかっていろいろと言われてる割に株価は強いですよね、
う
ん、本当に、
うん、確かにそうですね、
バブルかもしれないですよ本当に、そういった意味ではね、
バブルだと思ったらやっぱり持っとかないとみたいな、
アップル端末よりファーウェイの方がいいなと思って、ファーウェイ常に持ってるんで、5G のやつ、
そうなんですね、
いやーいいですね、もう OS さえ頑張っちゃえば何年後かにひっくり返るんじゃないかな、
でもさっきその CFD だったら米欧中が中心ですから、うん、そこもファーウェイもできちゃうっていうこと、
まあ
できます
よね、ファーウェイはね上場してる、
上場、そう上場してる目当てであれなんでね、まあでも
ほぼ国営みたいな、
まあ、そうじゃない、まあ、目立った、上場されている、まあ、それこそ香港の取引所に上場されているような中国株とかね、うん、そういったところを狙うと、うん、取引しやすいですよね、
うん、なるほどなるほど、
ちょっと中国株はね怖いかもしれないです、うん、あでも中国ショートアメリカロングとか、
そうそうそう、まあ、いろいろとね、そういう戦略がねできるかなと思って、
まあ、中長期の戦略としてはそういうのもありだと思いますよね、
うんうん、そうですよね、はい、でまあ銘柄数がすごくたくさんあるわけじゃないですか、うん、サクソさんだと、うんうん、これ一体何をやればいいのかなって、まあ、私だとまずね、
そこから、そんなこと言ったら、はい、為替だってね、通貨ペア100以上あって何やればいいかって話今なりかねないんで、
サクソさんだと150ペア通貨でもあるんですよ、
そうですよ、はい、だから、まあ、それもね、だからどこをやるのっていうのと全く同じなんで、うん、はい、まずその自分の興味がどこにあるのかっていうことで、まあ、どんなもんもそうだと思うんですけど、僕ね、わからないものに手を出すべきじゃないと思います。だから、いくらアメリカ株、アメリカ株って言っても、アメリカの経済のこともわかりません。アメリカの企業のこともわかりません。だったらば日本株やりなさいだと思いますよ、まだ。
うん。
だけど、だからまあそういった意味では、まず自分が興味があるかないかっていうことは非常に大きくて、興味があってアメリカ株に対してちょっと少し勉強してみようかなとかっていうような、そういう流れでもってやるんだったら、もう答えはもうアメリカ株で、しかも上位のところ、例えばまあ一番最初に目をつけるのは、まあダウに採用されてる30銘柄とか、まああるいはナスダック100、ハイテク株でもって上位100銘柄とか、そういう中から自分が知ってる興味のある銘柄を見ていくとかっていう、まあそういうような入り方をしていくといいんじゃないですかね。
そうですね。ガーファーやっ っときゃええのよっていうねメッセージも入りましたけど、ガーファの中でもやっぱりちょっといろいろ強弱感が出てきて、政府によってもしかしたら解体されちゃうかもしれないみたいな銘柄もあったりとか、
大きすぎるっていうのはね、やっぱりいろいろ問題ですよね。
あと税金かけられちゃうんじゃないのとか、それでもまだ成長していく余地があるよねっていうのが少しずついろいろ出始めてるからこそ、ちょっと面白いかもしれないですよね。
どこが一番強くなると思います？じゃあ5年後とか
私はアマゾンじゃないかと思うんですけど。
あ、僕もアマゾンのような気がするんですよね。
はい、うん、何ヒロピー君は
どこだろうね。うん、え、アマゾン、マイクロソフト、アップル、グーグル、アルファベット、あとどこだっけ、一社、
フェイスブック、
フェイスブックか、あ、フェイスブックじゃないかな、
うん、あ、が成長する、
うんうん、あのリーブラはいけてますよ。
マジっすか。でも結構なかなか難しそうですよ、うん、
そ
うです
ね、
うん、
それがだ実現できればね、うん、あれだけど。
フェイスブック最近株価いくらよ。
フェイスブックはね、なんかそのちょっと難しくなってきてるかななんていう話もね、うん、聞いたりもしますけど、
あれないね。
FB で言ってますね、
うん、FB か、
はい、ガーファだとやっぱりここまでね株価引っ張ってきた主役級でしたから、
あんまり上がってないですよこれはね、うん、フェイスブックはね、
そういうなんかやっぱりちょっと、ね、
この下げた後の、うん、このところでさっきのアップルはグッと言ってたけど、うん、あのフェイスブックはもみ合いと、
うんうん、
これどうですか、具体的にこの年末に向けて何かトレードアイディアってないですか。
ポンド売り
ポンド売り、はい、ズバリ来ました、うん、ポンド売り。
もう僕あれもう何離脱したら速攻売ろうかなと思ったやつ今、
うん、
もう絶対上がんねえぐらい
の、中長期的には僕もそう思いますよ、うん、ひょっとしてね、あの保守党が勝ちました、はい、で 5ER 離脱になりました、うん、その瞬間は買われるかもしれないけども、うん、それがもう最後の上昇となる可能性って結構高いと思いますよね、
うん、僕はもう瞬間から売っていこうかな
と、うん、あ、そうなんですね、
って、
超
逆張りですけど、もうそれぐらいしないと乗れないんだな
タイミングがね、山中さんのじゃあトレードアイディア、年末に向けて何か、
まあ、ポンドもまあもちろんまあ面白いと思うんですけども、うん、僕は意外とこんだけもしあれですよ、ドル円が110円抜けない前提でいくならば、うん、はい、やっぱりショートでいいと思いますね、
うん、
最終的にはね。
山田さん、年始どうします
年始はねどうしようかなと思いますけども、ポジションはあんまり本当は持ちたくないですよね、年末年始は、はい、だけどなんか下がりそうな気がする、う
ん、僕去年も一昨年も円買いで年越してるんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
でヒューンっていって、うん、結局一番下ではもちろんリグエーズ半分戻ったところで利益確定なんですよ、うん、2年連続、
うんうんうんうん、
でまあ今年の1月も、まあ、去年みたいなまた全戻しないでしょうと思ってたらぐんぐん戻ってくるんでビビってリグしたんで、うん、まあでもそしたら案の定ほぼ全戻ししてくれちゃって、
うん、はい、
あのまあそれは結果論だったんですけど、
うん、
やっぱ AI が走ってるってことは、
うん、
もうなんか恒例の急落は恒例なのかしらと、
うん、あ、なんか今年もひょっとすると下げる可能性がね、あるかもしれないなとかって言うんだったらば、うんうん、だからポンド円もいいかもしれないですよ、ポンドが下げるっていう意味ではね、
うんうん、
まあ、でもドル円、まあ、もう素直にドル円ちょっと、はい、あの先週思いっきりあの損切り なりましたけども、まあ、やっぱりもう一回これでもって上がらないんだったら売りでいいと思いますよ、うん、そんで本当に超長期の、ね、トライアングルどっちに抜けるのかって言った時に、
う
ん、なんか上に抜ける気はしない、
そうなんですね、わかりました。リスクに備えたポジションを、はい、ということになるのかもしれません。
ビックスなんかもそうですよ、もうね、もう思いっきり定位安定ですよ、
うん、でもちょっとキュンと上がったんですよね、今週先週、
サクソバンク証券の CFD 8000銘柄も取り扱いがあるんですけど、結局結論は為替に来ましたね、お二人とも。
いやいや、あのあれだと思いますよ、リスクオフっていう意味では、はい、それこそ米国株とかね、はい、その辺やってもいいんですよ、ね、
この後の YouTube ライブでの延長配信でも詳しく伺っていきたいと思います、はい、ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。